芝忠さんはこのような私の勝手なお願いを心よく聞き入れてくださいました。
それは結構なことと思います。ちょうど東京の音楽学校の講師で帝大の教授をやっている岡沢というのが私の幼な友達ですから、それに紹介状を書いてあげましょう。気心のいい夫婦ものですが、子供がないのですから喜んでお引き受けするでしょう。中洲のお屋敷を売ったお金は私がお預かりしておりますから、ご入用の時はいつでも行ってよこしてください。それからこれは私の寸紙ですが、これだけは盗まれぬようにして肌身につけておいでなさい。旅他国に行くと万一のことが多いものですから。それにあなたはもうただいまでは猪口家の一粒種になっておられるのですからね。
というような何から何までご親切なお言葉で、旅費のほかに生まれて初めて見ました100円のお札を1枚と紹介状を書いてくださいました。その紹介状は開き風になっておりまして、芝忠さんからぜひ一度読んでおくように言われました。それから別に岡沢先生に宛てて芝忠さんから出される郵便の中身も見せていただきましたが、どちらにも私のことを死んだ友人の一人娘と書いてありまして、両親のことなどは少しも漏らしてありませんでしたので、ほっと安心したことでございました。女のつまりませぬ栗ごとを長々と書きつけまして、さぞかしお飽きになったことでございましょう。けれどもその時の私は一生懸命の思いでございました。そしてそのせいか文字からビンゴの尾道まで乗りました汽船にも酔いませずに、髪をかかって新橋に着きますと、岡沢先生ご夫婦のお迎えを受けまして、谷中の閑静なお宅にご厄介になりましたが、それから後というもの、今日は中村三玉様をお尋ねしようか、明日は歌舞伎座へ行こうかと思いながらも、これという手づるはおろか方角さえもわかりませぬ情けなさと申して、岡沢先生にこのようなことをお打ち明けするわけにも参りませず、途方に暮るるばかりでございました。それに東京の目まぐるしさとにぎやかさと、とりあえず入っておりました上野の普通和女学校の学科の難しさと、それからもう一つ、生まれて初めて岡沢先生に教えていただいたピアノの面白さに夢中になってしまいまして、一年ばかりは夢のように過ごしてしまいました。そして間もなく翌年の春になりますと、あるお夕飯時のことでございました。奥様のお酌で杯を重ねておられました岡沢先生が、思いもかけずこんなことを言い出されました。
敏子さんはまだ歌舞伎座を見たことがなかったっけね。
私はその時に思わずハッとしまして、そうおっしゃった岡沢先生のお顔を見上げながら真っ赤になってしまいました。私の心の奥の奥に隠しております秘密を 言い当てられたような気持ちがいたしますと、一緒に岡沢先生が何かしらそんなことについてご存知で、それとないご親切からこんなことをおっしゃるのではないかと思いまして、けれどもその横から何もご存じないらしい奥様が優しくお笑いになりました。まあ本当に敏子さんはもうすっかり東京通と思っていたら、大事の大事の歌舞伎座を落っことしてたわね。なんなら明日は日曜ですから連れてってくださいませんか。私も敏子さんくらい久しぶりですから。すると岡沢先生も何もご存じないらしくニコニコして二人の顔をご覧になりました。
俺もそう思っとったところだ。歌舞伎座は田舎者が見るものくらいに思うておったものじゃから、ついうっかりして忘れておった。ははは。しかしなんぼなんでもそんな引っこき爪のぐるぐる巻きの頭ではいかんぞ。伊豆の大島に岡沢の親類があるように思われて困るからの。
まあんなかわいそうなことを。